寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さあ、7月第2週目になりました。たっちゃん、おはようございます。
わ
あ、今回も美女が2人来てくれて華やかでございます。日本画家の森明子さんと、お嬢様で現在立命館にいらっしゃる茶道研究部の部長やってらっしゃるというね、青島真由さんです。今回もお願いします。
お願いします。
まあ、あの今日は森谷先生の絵の話を、まあ、先生がずっと主題にしておられる、その要は、宇宙から地球を見たらどうでしょうか、じゃあその地球のある部署にこうポイントを当ててっていう、そう 絵でこう結構世界各国の絵をお描きになってるんだけど、その絵がさ、すごい素敵な絵なんだよ。でその根底は何かっていうと、大和民族みたいなとこがあってね、まあ、その辺の話を中心にしてい、きたいんだけど、お願いします。でその前に一つ視聴者の皆さんに連絡、今月の
来週の
20日、そう、土曜日21日、この2日がアイセル21、草深の、
アイセル
お堀沿いの21というところで、アースカレッジという、アースというのは地球なんだけど、明日という字をアスカレッジというのに合わせたりなんかして、その催し物が開かれます。土曜日は、まあ、14時頃からフィットネスだとか、ブラジルの6月のお祭りを体験しよう、オイルの中のお花が光に透けるだとか、野菜を食べよう、日本伝統をなんとかと、
なんとか、
なんとかで、なんだかごめんね、ちょっと俺資料がよく見えねえで、その要はいろんな催し物があって、21日には12時受付、12時20分でイーちゃんの白い杖、あの、そう、例の、話題になった、
はい、
テレビ静岡橋本真理子
記者がね、
記者が、まあ、記者っていうのは偉いんだ、あいつ、今、あいつの、橋本真理子さんは
今、
昔は記者で、俺はその若い頃からいろんなことで接点があったんだけど、その人が監督として作ったイーちゃんの白い杖、重度障害児の弟と全盲のイーちゃん、その家族の日々の生活、それも苦しい苦しいっていう映画じゃなくてね、その自分たちが持っている障害、まあ、障害っていうのはもう漢字が気に入らないけどさ、その障害というものを素直に受け入れて、それも明るく爽やかに、まあ、普通の人が生きる勇気をいただけるっていう映画ではないかな。で今まだ未だに自主上映で全国回ってんだよね。でそれを7月21日、12時受付、12時20分上映ということで、アイセル21。
日曜日。
問い合わせ。そう。アイセル21。
まあ、アースカレッジ自体が誰もが先生、誰もが生徒って言ってね、いろんな本当に講座を設けてくれているので、もう人がワンサワンサいるっていうね、会場には。
そうで、あの高校もね、いろんな高校が参加してくれてるんだよね。
そうでしたよね、大豆水産なんかのに行きました私、金魚の勉強を教えてくれるっていうので。
今年はね、清少だとかね、静岡東だとかね、それから数学は、サレジオの山田邦先生だとか、まあいい先生も参加してるんで、ぜひ皆さん参加してください。
そうです、楽しいですね。
ぜひお願いします。さあ、今日の本題です。森谷明子先生。先生がまず日本画家を、まあ、画家になろうと目指したのか、それとも好きでやってて日本画家になっちゃったのか、その辺からその関わり合いを、
はい、
日本画とね。
そうですね、まあ、絵はもう意識する前から好きだったので、まあ、とにかくずっと描き続けていて、それでそうですね、まあ、幼稚園の時カトリックの教会にの付属幼稚園だったのが結構大きくて、でそこで、まあ、あのいろんな聖画とか、それから、まあ、マリア様の絵とか天使の絵とか見た時に、こう祈りを形にするとか、聖なるものに捧げる絵とか、まあ、そういうものの存在を子供の時からこう無意識のうちに吸収して、絵を描くっていうのはそういうものだみたいな感じで育っちゃったところがあったので絵描きになって、こうみんなに自分の絵を見てもらおうとか、なんかそれで成り合いを立てようとか、そういうんじゃなくて、なんか
好きで始めた
ね。そうですね。
でどっかに習いに行ったんですか、絵は。
ここまでは
指示した先生とかってのない。
ここまで本当に普通に部活にって感じ でただ高校 の担任の先生で部活の先生が日本語
万難でしたっけ、
万難で、はい、万難の美術の先生が、そうですね、日本画家兼美術の先生だったんですよ。それでアトリエに連れて行ってもらって、油絵とか水彩とは違う表現っていうのを知って、その空間の取り方とか絵の具の質感とか発色っていうのにもうすごくびっくりして、あ、これでいきたいと思って、うん、
いや今のね、俺すごいその発見っていうのがあって、それも多感な思春期にね、の日本の絵の具っていうのかな、その西洋の油絵とは違う色合い発色とか、いや出来上がりの全く違う、うん、それから今の キリスト教の要は カソリックの、幼稚園で、その時に宗教ってなんだって、子供心になんとかっていうのが入ってきて、だから絵もね、日本の絵だけじゃなくて、イスラエルだっけ、なんだかあっちの、ね、あっちの、その、要は、東山会みたいなさ、あっち行ったりこっち行ったりって、その絵を日本画で描くんだよね。
そうですね。
うん。だからまあ、その辺っていうのは精神文化だと思うんだよ、俺は。とってもすごいことでね。で、特に先生が、こう訴えたいものっていうのは 何が、その絵を通じて何を訴えたい、
絵を通じて何を訴えたい、表現したいことですか、
表現したいことってのは、なんか心に何かさ目的がないとさ、ただ描いた絵になっちゃうじゃんね。
そうですね、まあ、表現としては、生きている感覚っていう、その生きているエネルギー、例えばビッグバンから始まって現在一人一人がその進化の最先端にいるんですけど、私という人間のこの手から生まれるものもその宇宙の流れの中にあるっていう、生きているんだという意識を一点一点にはこう表現していきたいっていうのはあります。
仏教だよね仏教、いわゆるビッグバンつってね、だからその辺がね、
始まりから
始まりなんだよね、だけどその大宇宙なんて、般若心経なんて大宇宙だもん、だからその辺がね、うん、もう絵を見てて感じるのさ。
ありがとうございます。
すごい。大
好き。実はね、まあ、静岡学園っていう学校に絵を寄贈いただいたんだよ。で、それはコスモスっていう台で、あれ畳2枚ぐらいですかね。はい、もう大作だよね。だからコスモス、宇宙じゃんね、コスモスっていうのは。はい、で、それがコスモスの花を、上り竜みたいにこう、コスモスの花が、上り竜か下り竜か上り竜だと思うんだけど、それがブルーの、つまり宇宙の真っ青なっていう空間の中にコスモスの交流が円を描きながら登ってくみたいな、見るだけでこうハッと引き込まれちゃうっていう、入ってっちゃうっていう絵をいただいたの。でそれは本当に俺校長じゃなかったんだけど、こんな絵いただいたぞって簡単な話が入ってきて、パッて見たらさ、なんだこの人って思ったわけ。それ知らなかったから、感動だよ。それ覚えてるよね。
多分それが通じるんでしょうね。寺社仏閣にあちこちで奉納もなさっている。
その話もちょっとしてもらいたいね。
なんで、まあ、そのカトリックでの経験がベースなもんですから、やっぱり神聖なところや祈りの場所に絵をこう置かせていただきたいっていうのが始まりだったんです。で、大学でまあいろいろ勉強学んだ時に、まあもともと芸術の発生は古今東西祈りだったってことを知って、そうなると
芸術の、
そうですね、
もともとの起こりは祈り、
ね、祈りです、はい、うん、なので例えばインドの舞踊とかもいろんな韻の形を踊りにしてますし、それからまあかなり古くなりますが、ラスコー洞窟みたいなことも、
壁画ですね、
そうですね、そうですね、日々の感謝と、それからこれからのなりわいに対する祈りや願いが形になってるん でもちろん仏教美術もその塊ですし、キリスト教美術もそうですし、もう表現するってことは神聖なことですし、なのでそうなると私がやりたいことはカトリックの教会だけに捧げるものじゃなくて、全てのこの世に存在する全ての祈りの場に奉納したいし、そういう形にしていきたいなと思って。
一つね取り方間違えちゃうとね、宗教画家っていう話になって祈りなんていうことを先生の言う祈りっていうのは日々への感謝だし生きてるということの感謝だね。だから朝に祈り夕べに感謝ってほら よく言うじゃんね。今日も一日、無事に過ごせますようにありがとうございますと。で一日過ごした夕方には今日も一日ありがとうございましたっていうね、そのおはようございますからこんばんはおやすみなさいに至るまでのその言葉の意味と合致していくんだよね。だから祈りがないと祈りというかね経験な感謝だよ ね、うん、それがないと、うん、人間というのは価値観がないよ ね、
そうですね。
だからそれが今の根底にあるということでやっぱり惹かれるのかもしれない、
なんか朝から正常な空気に満ち満ちて今日は皆さんいい日になると思います。今日のいい日をお祈りいたします。
ありがとうございます。
カムサムニーだ。